ローマの信徒への手紙第3章の21節から26節まで。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。今日は長崎に原爆が投下された日です。私も広島にいましてですね、6日はですね、きちっとですね、お祈りしたり鐘を鳴らしたりしてましたけども、この9日っていうのはやっぱ忘れるんですよね。で、いまだにですね、長崎のですね、原爆投下の時間が何時だったでしょうって言われたら、確か11時の何分だなとですね。広島はすぐ分かるんですね、8時15分。もう体に染みついてますけども、でもこの6日と9日、3日間しか違いがないんですけど、どうも受け取り方が違う。そしてそれはその土地に住んでる人たちもやっぱり違うんですよね。広島にいるとですね、広島は最初の被害を受けた、それがすごい強調されるんですよね。最初に現場が投下されたという。で、長崎っていうのはどうも見てるとですね、未来に向かうんですよね。子どもたちが出てきて司会をしたりですね、式典のやり方が全然違うんですね。そう思うとですね、どちらも人間の深い罪によって落とされたものなんですけども、でもこれからどうしていくかということを考えるときには、やっぱり長崎っていう、これで最後の被爆地にしたい、ならなかったんですけども、最後の被爆地にしたいという、そういう熱い思いっていうのをやっぱりこう受けるなというふうに思います。そう思うと広島が最初で長崎が最後の被爆地であったらよかったんですけども、原発というのが出てきたり、いろいろな核実験が行われて全世界を恐怖のうちに陥れている、その罪をですね、私たちはもう一回自分に問うてみなきゃいけないなというふうに思います。パウロはローマの信徒の手紙の中で今日語られたことは最も有名な箇所としています。それは神の義というものです。神の義は律法の中にあるものではなくして、イエス・キリストを信じる信仰の中にあるという、これは義の発見という、パウロの有名なところでもあります。しかも信仰によって全ての人に与えられたというのが神様の義であるとパウロは言うのです。そこに何の差別もないと強調しています。ですから全てのものが何の差別もなく神の義を受け取ることができる、信仰によってそれを受け取ることができるのだとパウロは言うのです。神様からいただく救いの恵みは全ての人に与えられている、そのことを覚えましょうということかもしれません。ただこの何の差別もないということがですね、ある時にですね、ちょっと考えさせられたんですね。で、広島でですね、ルーテル子どもキャンプっていうのをやるんですね。それは1年ごとに小学校の5年生と6年生を集めて、1回は東京で世界のことを学んで、もう1回はですね、必ず広島に来てその平和学習をするというのがルーテル教会のですね、プログラムですね。で、そのルーテル子どもキャンプのですね、広島で行われた時の感想文に子どもが原爆もいいことがあったって書いたんですよね。原爆もいいことがあったって言って、これってよくアメリカの政治家がよく使う言葉だなってですね、原爆もいいことがあったって、戦争を終わらせるためにどうしても必要だったとかですね、そういう話をするんですね。で、彼はなんでこの子どもはですね、原爆もいいことがあったって思ったんだろうと思うんですね。 アメリカが戦争を終わらせるために必要だったということを彼は言ってるわけじゃないんですね。で、彼が原爆もいいことがあったって考えたのはこういうことだったそうです。韓国人の被爆者の方がおられて、まあ、その方のですね、言葉を聞いたんですね。この曹さんっていうおばあちゃんはいつも被爆 の慰霊碑の前でいろんな証をしておられたんですけど、一番の証は戦争というのは人殺しだ、だからやっちゃいけないんだってことを言ってましたけど、その中に自分はその韓国で生まれて強制連行で連れてこられて、そして日本人と言われながら働かされて、しかし相当な差別を受けて、原爆が受けた後には確か日本人じゃないからって言って治療してもらえなかったという、ものすごいその差別の歴史を歩んでおられるんですね。その中でおばあちゃんがですね、私の人生の中で差別しなかったものが一つだけあったって言ったんですね。それは何だったかっていうと、原爆って言われたんですよ。原爆は日本人にも韓国人にも中国人にもそこにいた人に全て平等に落ちた、この原爆だけは差別がなかったという言葉があったので、この子供は差別がないっていうのはいいことなんだ、だから原爆もいいことがあったっていう受け取り方をしたんでしょうね。どうしようかなと思ったんですよね。まあ、その曹さんのおばあちゃんのですね、その悲しみ苦しみっていうのがですね、原爆だけはこう差別しなかったんだと、みんな痛み苦しんだんだと、だからこれからは仲良く手をつなぐことっていうことを一生懸命訴えておられたんですね。そこまで子どもたちを連れていくにはどうしたらいいかなってですね。で、閉会礼拝の中で一緒に考えてみようっていうことで、こんなに苦しくて悲しくて恐ろしい、で、人は平等に扱ってもらえない現地の厳しさというところがやっぱあるでしょうって言って、その点みんなで考えよう、差別がないっていう時には何をもって差別がないって言えるかっていう、それを考えなきゃいけないねっていう、まあ、でもそれに子どもたちがどう反応したかまあわからないですね。で、差別がないっていう時には実は神様からいただく恵みを共有する時に、差別がないっていう時には私たちは受け取れますけど、じゃあ原爆は差別がなかったっていう時はどういう意味があるのかっていうことを、まあ、今日一日考えてみたいなと思います。パウロはそこには何の差別もありませんと言っています。神様の出来事の中に差別はないのに、しかし現実はどうかと考えさせられるといろいろあるなと思います。しかし神様の義はイエス・キリストを信じる信仰によって全ての人に与えられる。今回いただいた問いは子どもたちとこれからも共に学んでいかなきゃいけない問いかな、そう思いながら今日一日を、まあ、過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は長崎に原爆が投下された日です。その時に失われた多くの命、また今もなお苦しんでおられる方々、それは日本人もそして外国の方々も同じように苦しんでおられます。どうかそこにイエス様の慰めが与えられますように、どうかこの広島と長崎の出来事を通して私たちがもう一度平和を実現するものは幸いないと言われたイエス様の御言葉を思い返し、それを実現していくことができるようにしてください。今日も大江教会、福徳教会、そしてハレルヤ書店に集う信者求道者、牧師牧師の家族、一人一人をお守りください。どうかあなたしか与えることのできない慰めを持って私たちを導いてください。今日も一日、あなたの働きの中に私たちを召し出してください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。